FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの中崎博之です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員情報や催し物のお知らせ、また入間市内の文化施設情報などをお届けいたします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げてまいります。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場。 FM チャッピーの中崎博之です。11月の入間市市民広場では入間市が手掛けている放課後子ども教室事業についてお話を伺っていきたいと思います。はい、それでは入間市役所青少年課の田畑さんにお話を伺います。田畑さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この放課後子ども教室、枠時って言った方が馴染みがありますかね。
そうですね。
じゃあこの枠時について、どんな授業なのか教えてください。
はい、入間市の放課後子ども教室は放課後に子どもたちの安全で安心な活動拠点を設け、地域住民の皆さんのご協力をいただいて子どもたちにさまざまな学習、体験、交流活動の機会を定期的かつ継続的に提供する事業として現在市内全16小学校区で実施しています。青少年課では学校との連携を図りながら管理運営を行い、愛称をワクドキとしてワクワクドキドキするようなさまざまな体験活動の場をご用意しております。
まさに今我々も現場でお話を伺ってるんですが、ワクワクドキドキしてますね。
そうですね、かなりワクワクドキドキしてると思います。みんなも
子どもたちの視線が、
はい、すごい楽しんでる様子が伝わるんじゃないかなと思います。声からも。
そうですね、
はい、
入間市役所の方だけでなく多くの方が関わっている事業なんですが、これ実際どんな方たちと一緒に運営ってされてるんですか？
そうですね、この事業は地域全体で子どもたちを見守っていく取り組みでもあります。日々の運営を支えてくださっているのは全体をまとめてくださるコーディネーター、活動をサポートしてくださるサポーター、さらに活動によっては講師の方をお呼びすることもあります。そして具体的な活動として子どもに携わる団体の方、スポーツ団体の指導者さん、地域センターなどで地域で活躍されている方々が講師となり、子どもたちにいろいろな体験をさせてくれています。地域のボランティアの皆さんもたくさん参加してくださっていて、一緒に遊んだり見守りをしたりと子どもたちの放課後を支えてくださっています。学校の先生方にもご協力いただいて安心して活動できる環境づくりを一緒に進めています。
今日は工作教室にお邪魔してますけども、子どもたちがまあ楽しそうに、そして集中して作ってますね。
そうですね、だいぶ集中して賑やかに楽しくそうに遊んでいらっしゃると思います。
でも子どもたちがこうやってやっぱり楽しんでることを大人がサポートするってやっぱり気持ち的にもグッとくるものがありますね。
そうですね、終わった後に楽しかったって保護者の方に伝えてる姿を見るとこちらもグッとするものがあります。
こう田畑さん的にもどういった気持ちで運営されてますか？
まず第一に放課後の時間を子どもたちにとって安心して過ごせる居場所にしたいという思いがあります。いろいろな体験を通して子どもたちに充実した時間を過ごしてもらうこと、子どもたちが自分たちで考え自由に遊ぶ機会になること、そして地域の方々や友達との関わりを通じて人とのつながりを自然と感じてもらえるような場になればと考えています。地域と学校と市が一緒になって支えることで子どもたち一人一人の放課後が少しでも豊かなものになれれば嬉しいです。
じゃあ実際にね、参加している子どもたちの声を皆さんに聞いていただきたいと思います。
FM チャッピーの築地夏実です。本日枠どき宮寺プログラムにやってまいりました。本日はペーパー芯で作るかわいいフクロウということで、入間市放課後子ども教室のコーディネーターである相沢久美子さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは、宮寺小学校のコーディネーターをしております相沢と申します。よろしくお願いします。いつも身近にある材料で使って、簡単に作れる方策を目指しているんですけど、一環として今日はペーパー芯のフクロウを作ってます。
確かにここで作り方を覚えたらお家でも作ることができますよね。
そうなんです。基本私使っている材料がペーパー芯とか、ペットボトルですとか牛乳パックですとか、お家であるものをほぼほぼ使ってるんです。でその理由がここで作って楽しかったから、例えばお家に帰って兄弟に作ってあげたいなとか、そういう時にわざわざ買わなきゃいけないものだと手に入らないじゃないですか。でもどこのお家でもあるような材料だったらちょっと作ってお友達にあげたりとかっていうこともできるので、大体そういうものを使って工作してます。
なるほど、ありがとうございます。子どもたちこの枠どき宮寺プログラムに参加しててどんな様子ですか？
もうね、ご覧になっていただくと分かると思うんですが、なぜ放課後なんですよ。でも授業じゃないですし、あともう授業終わった後なんで、あんまりこうギュッとこう締め付けてね、勉強的な感じでこう厳しくやるんではなくて、もうなるべくリラックスして、ね、放課後をゆっくり楽しく過ごしてもらうっていう感じでやってますので、いつも自由な感じでやってます。で発想もねすごく面白いんです。私今回もこうやってサンプルを作って、ね、一応どういうものを作るか分からないと困るので一応サンプルを作ってくるんですが、もう本当にご覧になっていただけたら分かるんですが、もうやりたい放題って言っちゃいけないんですけど自由なんですね。このサンプルでこんなもんがどうしてできちゃうのかなっていうのもあるんですけど、それがいいんです。だから反対にそういうのを作ってほしいんです。だから、さっき始まる前にね、ここにあるけどこれを作るんじゃないかなって、みんな好きなのこれを真似して作るんじゃないよ、好きなの作ってよってみんなに言ったところ、いい感じにみんな今日も好きなの作ってくれてます。いつもそんな感じです。
すごく楽しそうで、確かにいろんなものが出てますね。
もうね、上も本当に私たちの想像の上行きますね。本当に可愛いなんかサンプル作ってきたのに、出来上がったらすごいなんかもうなんか ドロドロっていうかね、本当にお化けみたいなのができたりとか、反対にねすごい丁寧に、私のなんかサンプル全然いいじゃないっていうことも本当よくあります。だからダメっていうのはないですね。同じに作るわけじゃないので、全然ちょっと違うものになってしまっても、だから基本失敗はないっていう感じですね。それはそれで OK っていう感じでやってます。だから多分伸び伸びやってるんだと思います。
なるほど、なんか失敗はないっていうのすごくいいですね。
失敗はなしですよ、本当それも OK。
これまでの枠どき宮寺プログラムで子どもたちに好評だったものって何か思いつきますか？
もうね、本当にさっきもスタッフと何が良かったかなって言ったんですけど、なんせ長くやってるもんですから、だからあれなんですけど、工作はね大体は今回は違うんですが、好評なのはですね、作った後遊べるものっていうのは結構みんな好きですね。だからけん玉みたいなものを作ったりとか、あとはなんか作って飛ばせるものとか、的当てになるようなものですとか、あとはねここちょくちょくですね、いろんな皿回しの方ですとか、あと腹話術の方ですとか、そういう方に来ていただいて見せていただいて、で一緒に体験したりとかっていうのもやってるんです。
大人でも楽しんじゃいますよね。それ
でも難しいんです皿回し。でもやっぱりすごい夢中になってみんなやって、いやこんなに夢中になれるんだってちょっとびっくりしたんですけど、そういうのはすごく今までも好評で楽しくやってます、
ありがとうございます。
海星です。
袋は上手に作れましたか？
はい。
どんなところがお気に入り？
こういう黄色い模様とか。
黄色が好き。
はい。
なんか今年こう宮寺プログラムに参加して一番思い出に残ってるものってある？
ほとんど全部。
すご
ごい、たくさん作ってる。何年生ですか？
3年生です。代理です。
お気に入りのポイントを教えてください。
花、三角形で作った。
何色で作ったの？
水色。
お名前お願いします。
ユウです。
フクロウのお気に入りポイントをお願いします。
知りません。
工作で難しかったポイントありますか？さあ、お隣の人にも聞いてみようかな。
だよね。
今回何個フクロウが作れたんでしょうか？
3個目。
すごい。
緑と黄色と青。
好きなポイントを教えてください。
可愛いところ。
素晴らしい。何年生ですか？
1年生。
何色のフクロウを作りましたか？
ピンク。
素晴らしい。お気に入りのポイント教えてください。
星
つけたの。ありがとうございました。何年生ですか？
5年生です。耳なしの肌色の緑ちょっと入れ目の袋です。
すごい個性的な感じでできましたけど、お気に入りポイントを教えてください。
羽のこのネクタイ、
かっこいい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今作ってるフクロウのポイントを教えてもらっていいですか？
ポイントはなんだろう、口がハテナ。
色はなんでこの白を選んだんですか？
なんか他の色を混ぜたら またなんか違う雰囲気になりなるから。
なるほど、こだわりのフクロウができました。
素晴らしい。
それでは最後に、地域の子どもたちとこう関わることで何か感じたこと、考えることなどありましたらお聞かせ願いたいと思います。
そうですね、私ね、高倉の人間なんですけども、ご縁があって宮だれでこうやらせていただいてるんですが、特にここの教室で、ね、いつも言ってるのは、まず挨拶できるようになってほしいんです。挨拶ってやっぱりできないんですよ、最初みんな恥ずかしくて、ね、恥ずかしいんです。でも本当にね、他のスポーツやね、楽器が上手になるのと同じで、練習しないと絶対に言えないんですよ、いきなりどうぞって。だからここでね、枠時で元気に挨拶して、挨拶するの恥ずかしくなくなって、で他でも元気に挨拶できることになってもらいたいなと思って、ここ私の担当する学校に関してはもう元気に挨拶っていうのは一つの目標としてやっているのと、あとね、ちょこちょこ力を入れているのが、最近の子どもたちって靴の紐が結べないんです。だから靴の紐が結べないと紐が結べないんですよ。だから枠時に来たことがなるべくちょこちょこ紐を結ぶようなプログラムを入れて、で紐が結べるようになってもらいたいと思って、そういうのは割とちょこちょこ入れてます。 それとあと本当単純なんですけども、例えば両面テープが切れない、ガムテープが切れない、意外と家で教えてもらってないんです。でガムテープをみんなハサミで切ろうとしたりとか、でもコツがいるんですよ、ガムテープも。だからそうなんです。だから私の枠時に来た子はみんなガムテープが切れるようになってねって言って、でガムテープの切り方を教えたりとか、両面テープの切り方を教える、うん、
リラックスしてるからこそこう学びも進みます ね。
あと一生懸命作ってる間だから、やりたいから、じゃあその時に自分がこれ作りたい、でもガムテープ切れないで、だったら話も聞くんですよ。だからこうやってやれば切れるよ、あ切れた、よかったよかった、上手にできたねって言ってできるもんですから。でもそういった本当紐が結べない、テープが切れない、ハサミがちゃんと使えないみたいのは、私たちが思ってる以上に教わってきてないっていうのをこの教室を通じて感じてるんで、そういうことにも少しは貢献できるかなと思ってます。
本日お話伺いましたのは、枠時入間市放課後子ども教室コーディネーターの相澤久美子さんでした。ありがとうございました。
こちらこそ今日はありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場、
枠時狭山に参加しております。それでは狭山のコーディネーター西野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、取材している今日は10月の22日なんですが、はい、今回の催し物は、
はい、今日は、ハロウィンも近いということで、お菓子の袋を、包み紙だとか食べた後の袋をたくさん準備しまして、はい、それを好きなように紙袋に貼り付けてオリジナルの紙袋を作ろうという工作になっています。
今回じゃあそこに今山のようにあるお菓子の袋は 西野さんが頑張って食べた。
そうです、ほとんど頑張って食べました。
本当
ですか？あとはお友達が食べたやつをそれちょうだいって言ってもらったりして一生懸命コツコツ集めました。
100袋近くありますけど。
そうですね、結構山盛りで、はい、無理に食べたやつもあります。
頑張ったんですね。
はい、
あ、もう子供たちが作品をどんどん作ってます ね。どんな作品ですかこれ。
これは、今グミの袋にオリジナルで画用紙でウサギちゃんを作ってつけてますね。
参加している子どもたちの様子ってこういつも見てていかがですか。
結構ここの子たちは工作が好きな子が多いイメージで、こう入ってきた時にいつも材料を見て、わあ今日何作るのっていうテンション高めで来るんですけど、始まったら自分の作業にこう没頭して黙々とやる子が多いイメージです。
まあ、普段子どもたちもやっぱりこうハサミだったりとかノリだったりとかボンドっていうのは使ってると思いますけど、はい、工具というか文房具を使ってる子どもたちを見守るってなかなかハラハラしますね。
そうですね、ちょっと怪我だけしないように、あとなるべくハサミ使ってる子は座るようにお願いしたりだとか、ちょっと怪我はないように見守っております。
今回のこの企画っていうのも西野さんが考えられてる企画なんですか。
これは考えました。
いつもこう工作だけではなくていろんな企画があるんですか。
そうですね、ちょっと工作が私が得意なのでちょっと工作が多めにはなるんですけども、子どもたち結構いろんなことができるように講師の方呼んでスポーツだったりとか、あとカルタのようなゲームだったりとか、工作とあと体を動かすのいろいろ体験できるように企画しております。
こう企画を立ち上げるときにこう、こだわりなんかあったりするんですか。
一個なんかちょっと難しいかなって思うことを入れたりして、例えば蝶々結びをやってみるだとか、難しい形に切ってみるとか、ちょっとチャレンジになるようなことを入れて、まあ、できなくてもいいからちょっとやってみようっていうのを組み込むように企画しております。
子どもたちと一緒にこういう催し物をやる際、大切にしていることや心がけていることっていうのはどんなところでしょうか。
私はいつも例えば子どもたちがこれ分かんないよとか、こう疑問に思うこととかやり方が分かんないくて聞いてくれることがあるんですけども、そういう時にすぐ答えを教えてあげるんじゃなくて、ちょっとヒントをあげて、ちょっとこうやったらできると思うから一緒にやってみようだとか、ちょっともう一回失敗してもいいからやってみようっていうのをこう意識して、なるべくこう失敗を恐れずに自分で考えてやる力をつけてもらえるように意識してやっております。
えらい。さっきも僕ちょっと見てましたけど、はい、子どもたちのやり取りの中で、そのノリの出し方、スティックノリの出し方がちょっと分かりづらいって言った時に、はい、そう西野さんその出し方を全部やらなかったですもんね。
あ、そうですね、ちょっと最初だけ見せてあげて、あとやってごらんというふうにやってもらってます。いつもそういうのを意識して一応心がけています。
どんな時がこういう企画やってて楽しいとかやりがいっていうのを感じますか。
うん、やっぱ子どもたちが楽しそうにしている姿が一番ではあるんですけども、なんだろうな、やっぱそのこうチャレンジしてもらってできなかったことができたってなって、その難しいことにチャレンジした時の達成感とかが子どもを感じてるなっていう時にやっぱ一番、あ、ちょっとよかったやったって思います。
ありがとうございます、はい、これからも楽しい企画をお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、直樹くん教えて、これのいいかっこいいところ教えて。
多分みんないっぱいつけてるところ。
何ついてるの今日。
ポケモンとかなんか。
お、2年生のこうきくん、今作ってたのは何でしょうこれ。
直樹くんが、欲しそうなドラゴンを描いて、
そのドラゴンのイラストどうすんの。
そこに貼る。でもこれ終わっちゃってるから直くんのお手伝い。うまくない。これはもう1個目。
2年生のののかさん、今日作った作品かっこいいところかわいいところ教えて。
ここ。
それは何のキャラクター。誰。
イルティ。
イルティじゃない、それピコちゃんだ。1年生のゆりちゃん、ゆりかさん、失礼しました。ゆりかさん、どんな作品を作りましたか。
なんかハロウィン。
ハロウィン、これは何。
かぼちゃ。
かぼちゃの、でもかぼちゃだけど目玉があるよ。
お化け。
お化けなんだ。とても可愛くできてます。逃げられた逃げられた、楓さんに逃げられた。楓さん逃げる。2年生の楓さんは何を作ったんですか？
なんか知らない、ポケットがあるカバン。
一番可愛いポイントはどこですか？
猫みたいなやつ。
2年生のルリコさん、どんな作品作ったの？
あのポケットがすごいたくさん ついてるやつ。
何個ぐらいのポケットを作りましたか？
1,2,3,4,4個。
ポケットが4個もついたオリジナルのバッグを作った、うん、おー素晴らしい。2年生のゆあさん、どんな作品作りました？
こうあのポケットがついてるカバン。
金色のこれは何のお菓子のやつだこれ？
なんか飴のかなと。
すごいじゃん、ルカ君のバッグめっちゃいっぱいいろんなのついてるじゃん。
これ僕のじゃあり
ません。違うんですか？
はい、この人
の
です。
あ、そうなんですか。ハルヒ君のなんですか？はい、それ被る用なの？
あ、そうです。
バッグこれ帽子だったんですね。
はい、
そうです。
被り物です。
さつきさん教えてください。素敵なバッグができました。何が貼ってあるの今回？
いちご。
なんでいちご選んだの？
かわいいから。
3年生のはるひくん、
はい、
はい、どんな作品できました今回？
なんかおやつっぽいものの、うん、なんか袋ができました。
ソワくんできたの？ソワくん
先生できました。
はい、じゃあケイくん教えてください。
はい、
ケイくんは今回どんな作品を？
適当です。
適当ですか？適当ですけど結構かっこいいんじゃないですかこれ。
だからアイスが好きだからアイスで、お菓子が好きだからお菓子をバンバン貼った。
じゃあここで匠の作品を紹介していただきましょう。
匠って誰ですか？
はい、3年生のケイくんです。
はい、
今回ケイ君どんな作品を作られたんですか？
自分でも分かりません。適当に作ったので、
はい、適当な作品ちょっと解説いただきたいんですけども、はい、まず表には何が貼ってあるんでしょうか？
うまい棒です。
うまい棒が何味の？
コンポタージュとタコ味。
タコ味が貼ってありますね。その真ん中にあるのは
ハニーバター。期間限定。
期間限定のね、よく読めるな、期間限定って。
なんかよくわからない雲のお化けと
雲のお化けと
なんか中に毒が入ったお化けです。
毒お化けと。
まあ知りませんけど。
そうですね。でも全体的に色も黄色で統一されていて、とても素敵な作品かと思います。
ありがとうございます。
ヤフオクに出しましょう。
多分価値50円ぐらいですよ。
50円ぐらいの価値がある。
いや1円ぐらいでしょ。余計だよ。
ありがとうございます。改めて入間市役所青少年課の田畑さんにお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
枠時のこの教室すごい楽しいですね。
そうですね、とっても楽しいと思います。今後も地域の皆さんのお力を借りながら、子どもたちにとって魅力的な活動を充実させていきたいと思っています。多くの方に関わっていただき、地域全体で子どもたちを見守る輪をさらに広げていけたらと考えています。
これ子どもたちってどうやったらこの枠時に参加できるのか、参加方法を教えていただけますか？
はい、参加はとても簡単です。市のホームページと公式 LINE で募集開始のお知らせをしています。保護者の皆さんには市のホームページに掲載されるプログラムをご確認いただき、申し込みフォームから応募していただければ OK です。入間市内の小学生であればどなたでも参加できます。1、2学期はそれぞれの学期の最初に、3学期は11月中旬に参加者を応募しますので、ぜひお気軽にご応募ください。
それでは田畑さん、最後にラジオをお聞きの親御さんに向けて、そしてこれから参加する子どもたちに向けて一言メッセージお願いします。
はい、放課後子ども教室は子どもたちがいろんなことに挑戦できて、地域の方々と触れ合いもたくさんある、とっても温かい場所です。まだ参加したことない方もぜひ一度は遊びに来てみてください。そして保護者の皆さんも地域全体で子どもたちを見守るこの取り組みに温かい応援をいただけると嬉しいです。
11月の入間市市民広場は 入間市が手掛ける放課後子ども教室事業について青少年課の田畑さんにお話を伺いました。田畑さん、今後も子どもたちと楽しい企画いっぱい作ってってください。
はい、またよろしくお願いいたします。
これでワクドキさやまを終わりにします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。
入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、そして入間市内の文化施設からの情報などお届けいたします。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所企画部秘書広報課、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番です。番組収録については FM チャッピーまで、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場、ここまでのご案内は中崎博之でした。入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りいたしました。